皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第439回目。本日の放送は前回の梶原さんからのご紹介で文博さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは文博さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の梶原さんからのご紹介ということで、文博さんにメッセージがあります。せっかくの機会なので文博ワールドを披露してください、だそうです。なんか独特の世界観を持ってるんですか？
あ、いや、なんか結局物販入ったんですけど、単品通販できてなくって、で、なんか、随所にこうノウハウを取り入れるような形とか、あとは自分の持ち、はい、アップに活用させてもらってるような形で、
はい。
あんまりなんか、しっかり自発して質の商品をずっと頑張っていこうみたいな形にはなっていないので、現状。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ、物販のその単品通販を、これから、学んでいこう、活用していこうみたいな、そんな感じなんですか？
あ、そうですね。なんかそっち側に寄せていってたら結構幅広がっていいのかな、みたいな。
はい。なるほど。
うん。
わかりました。じゃあ、今日は一つよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい。では、文博さん、自己紹介からお願いいたします。
あ、こんにちは。物販に入ったのは、2年ぐらい前で、今だと、横にひたすら展開していくっていうような、単純転売モデルでやっています。
はい。
で、なんか、それなりにうまくいってるような気もするんですけど、やっぱりなんか、その時から物販だし、楽しい方法もいろいろ身につけられたら、結構熱いのかな。
はい。
で、いろいろ難儀してるってことですね。今までの仕事もやろうとしたらうまくいかないだろうし、みたいな。
ああ、なるほど。わかりました。Amazon 販売ですか？
あ、アリババからの仕入れで、Amazon メルカリやってる。
ああ、なるほど。
はい。
はい。え、何ですか？
楽天市場も、今年に入ってから、やり始めました。
なるほど。それは、アリババっていうことだったんで、特に OEM にするわけでもなく、向こうからロットで仕入れて、そのまま出品するみたいな、そういう形ですか？
OEM やることもあるんですけど、なんか、ロットで作ってもらって4とか、なんか多くても10個とか作ってもらうみたいなやり方ですね。
ああ、小ロットでね。
だけど、なんかそういうよりも主体側の単純転売になってます。
ああ、なるほど。
引っ張ってきて、それでそのまま作るみたいな。
はい。あまりこう手間かけずに、みたいな。とりあえずテスト販売しながら、こう探ってくったんですか、じゃあ。はい。
そうですね。
ああ、それは前々からそのやり方なんですか？
あ、そうです。
ああ、なるほど。
何年間やでも10年ぐらいやってて、本格的に参入したのは2年ぐらい前っていうだけで。
あ、そうなん、10年前からそれでやってたんですか？
そうですね。
10年前だったら、メルカリってそこまで、メルカリってできてなかったと思うんですけど。
メルカリが15年とか16年ぐらいに、立ち上げがあって、で、その時ぐらいからもうすぐさに、メルカリの方は。
ああ、
そうなんですか。一時期、業者届きがみたいな。で、それで一回撤退したんですけど、またなんか、し始めましたね。
なるほど。どこのプラットフォームが一番売り上げあるんですか？
今のところ Amazon です。
Amazon。ああ、なるほど。やっぱり、 FBA に送って、
あ、いえ、自社発送
でやってるんですよ。自社発送やってるんだ、すごい。
活用しないといけないかなと思って、うん、始めたのが1年半ぐらい前。うん、今だと、3分の1、うん、Amazon 売上中の、まあ、3分の1ぐらいが FBA で、
うん、
で、3分の2ぐらいが自社って感じです。
おあ、そうですか。自社発送、その辺頑張ってるんですね。はいはいはい。
うん。先月半分ぐらいになりましたね。たまたまなんか。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、今後は、自社発送を増やしていくんですか？
いや、あ、でも、そっち側も考えつつ、なんか、要はバックオフィスの、の部分を考えつつ、うん、まあ、今まで5商品送る手間でも、10商品、20商品送れるようにしたらいいな、とか。
うん、
なんか、それでバックオフィスの簡易化。まあ、そうするとミスとか減ると思うんですよ。
はいはいはいはい。
それを考慮しつつ、まあ、FBA と大体自社半々ぐらいで。
半々ぐらいで。ああ、なるほど。
FBA の納品に関しても、自社でのバックオフィスに関しても、現状結構ミスが、結構 SKU 数多くて、で、ミストとかね、ピッキング作業、あと修理、補修。
はいはいはい、はい。
まあ、あとは、なんかもうちょっといろいろ導入して、なんとかしていかないとなっていう。
オペレーションが多くなってるってことですよね。
そうですね。なんか、やっぱ SKU 数が多くなればなるほど、なんか余計な手間どんどんかかっていくと思うんで。
まあ、あまあね。なりますよね、それは。
もうまあまあ強いとは思ってたんですけど、なんかまだ伸びしろあるのかな。
はいはいはいはい。自社発送と FBA でやってるんだ。頑張ってますね。
ああ、そうですね。なんか、そういう FBA みたいな、そう、外部倉庫も、なんか使いこなし必要かなみたいなところで。この間、外部倉庫。
うん。
ちょっと問い合わせてみたりとか。
うん。
なんかそれでいいとこ見つかったらそれはそれでいいと思うんですよ。
うんうんうん。
また FBA、ラクロジ以外の、もう一個の、ことで。うん、まあそれも、ちょっと内部も強化しつつみたいな。
うんうん。あ、そうですか。
うん。
まあ、10年以上前からその転売やってるってことだったんですけど。
あ、はい。
うん、うん。で、最初からリボーだったんですか？
最初からそうですね。割と、いや、最初は学習参考書の転売やってました。
学習参考書の転売？セドリ？
セドリですね、ブックオフとか。
ああ。
あと、絵本の転売とかやってましたね。
はいはいはいはいはいはい。ああ、スタートはそこですね、じゃあ。うん。
うん。2012年になんか情報商材とかやって、
うん、
そのタイミングで、アリババ、2011年が初回の仕入れやってますね。
ああ、2011年ね。はいはいはいはい。
当時は大学生だったんで、
うん、うん。はいはい、はい。
で、まあ、やったら儲かるぞっていう形で。
うん、うん。うん、最初どうでした？最初どうでした？その手取りやってみて。
手取りはまあ、確かに利益になるな、とか。
うんうんうん。
まあ結局なんか他の人よりも自分が優位な点、なくちゃってなって、で、それで結構、工学本詳しかったんで。
あ
だけどなんか、はいはいはい、めちゃくちゃ拡大するビジネスにするっていう感じでもなく、まあ、たまたまなんか、1000円で買った本が5000円で売れたとか、
うんうんうん。
そのレベルですごい喜んでたっていうか。
ああ、はいはい。小遣い稼ぎみたいな感じですよね。
ああ、そうですね。
はいはいはいはい。手取りは何年ぐらいやったんですか、その後。
手取りは、結局、
うん。
いや、2019 9年とか、いや、多分20年までやってる気がしますね。
あ、まあまあ長くやってましたね。
いや、なんか、父母に引き継いでもらっちゃって、
あ、
仕入れがやんなくなったんですよ。
仕入れがなくなった？
仕入れを、目利きのやり方じゃなくて、母さんに、リサイクル図書っていうんですかね。それもらってきて、で、はいはい、ただ売っていくみたいな。
ああ。
ゲタとしてダラダラといった。
ああ
。たんですけど。
まあ、一山いくらみたいな感じで仕入れるやつですか？
あ、いや、ただですね。
あ、ただ？
あ、はい。ただでもらって、で、それで、なんかポロポロ売っていくみたいな。
ああ、じゃあまあ、売れ残るやつも中にあるわけですよね。
そうありますね。うん。
なるほどね。
ただなんか結構
ただでもらえるなんてあったんですか？
あ、そうですね。図書館とかからタダでもらって、で、それとりあえずアマゾンに持ってもらって、みたいな形で。
とりあえずFBA シール貼って送るみたいな。
あ、いや、自社ですね。
あ、自社発送。あ、なるほどね。あ、あ、もう、でも最初の頃からもう自社発送の意識は強かったんですか、じゃ
あ。あ、そうです。なんか FBA 料金余計にかかるイメージがあって、
ああ。結局、瀬戸りやったとしても、自社発送メインでやってたんですか？じゃあ、昔から。
そうです。FBA を使い始めたのが、2021年とかじゃないか。
な
んかと、ビジネス版をビジネスってやろうみたいに思って、で、それから、使い始めたんで。2022年かもしれないです。21年なんか全部自社でやってました。そういえば。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、まあ、その手数料分は、自社発送でなんとかこう、やりくりして、いくらでもこう、利益残すみたいな、そんな。
細かく利益残していくっていうの
は。10円でも20円でもみたいな、そんな感じですかね、じゃあ。
うんうん。
その、まあ、ちりつもじゃないけども。ね、
管理とか返品
なかなかばかり、
いろんななんか金かかるイメージあったんで。
ああ。
家の方が。
じゃあ、文博さん、自社発送がなんか得意のようなんですけども、なんかこう、仕組み化してるところとかあるんですか？自社発送で。
仕組み化は、結局、父母とかに手伝ってもらったりとか、
あ、家族でね。はいはいはい、はい。
手伝ってもらったりとか。
あ、はいはいはい。
やってて、で、上限がマックス20かな、みたいな。
マックス20。マックス20っていうのは出荷の点数が20件ってことですか？
そうですね。
はいはいはい。はいはいはい。
それぐらいに抑えようっていうところで、ガンガン値上げしていくとか。
ああ、なるほど。ああ、なるほど。
向こうががっつりなんか発想の方に入っちゃえば、マックス40いけるんですけど、なんかそうするとまたバックオフィス、カスタマーサポートだとか、あとなんだろうな。
ああ、そういう考え方ね。
仕入れだとかなんかいろんなとこに難が発生するんで、まあ、期間限定になっちゃうんですけど、クリスマス時期とかは結構僕も、新しい販促とか、広告とか、仮もうやめちゃって、で、がっつりなんか、ただひたすら入ってきたやつをピックして、で、その後発送するみたいな。
あー。
自分に入る時が一番なんか売り上げ的には立ちます。で、それで結構、おととしは自社でこなしてたんですけど、なんかそれで結構限界感じたんで、21年自社で22年から、FBA。
うん。
という形ですね。
なるほど。FBA に送る条件っていうのは何かあるんですか？その利益率がいいとか、なんか回転率がいいとか、なんか基準があったりするんですか？
FBA からの推奨商品以外はやってない。なんかそれ以外勝手に入れちゃうと、うん、大体なんか売れ残るイメージあるんで、なんか推奨商品でも売れ残りますけど。 で、あとはなるべくコンパクト以上、クリックポストで送れるやつはなるべく自社で発送しようみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい。形状によってね。
そうですね。
軽くて薄いものはコンパクト。ああ、コンパクトじゃない、クリックポストね。
クリックポストを連射するんだったら結構やりやすいんですよ。なんか定形外に分けたりとか、黒猫に分けたりとか。
あー、わかるわ。うんうんうん。
送料を稼ぐために屈指をつない、バックオフィスは混乱するっていう。
あー、これは何で置くんだよ、みたいな。
あー、なんか。
これクリックポストなのか、これ定形外なのか、これヤマトなのか、みたいな。
あ、そう。内訳をするのはいいんですけど、なんか内訳できる、うん、あ、これが安い、あ、これだったら明日届くみたいな。なんかそういうふうにできるのが多分20とか10とかそのぐらい、ウロウロぐらいで。
うん。
で、なんか、それ以上ってなると、比較化っていうんですかね。なんか、一つの発想をなるべくいくみたいな。
うん。
一個これ、なんだったら安いとか、そういうことやってると、どんどん時間取られちゃうんで。
そうね。なるべく無駄を省いて効率化を図る。
自社オフィスとバックオフィスを
あれで強化。
SKU が多いと納品自体も結構大変だったりするんですよ。一つの一試合とか数品を、FBA 納品するんだったら多分楽なんでしょうけど。種類各2で納品とかになってくるとまあまあ大変。
確かにね。検品とか、あとシール貼るの大変ですしね。
そうですね。なんかほぼ、FBA に向けてまとめて出荷してるのと変わんないみたいな。
確かにな。
補修済ませて、圧縮済ませて。
はいはいはい、
はい。FBA に向けて、こう、一個一個住所貼っておくみたいなの、あんまり手間かかんない。
あー、なるほど。じゃあ、なるほどね。なるべく、ね、効率よく、無駄な作業を削って、で、もうやりながら、ここ無駄じゃないかっていうのをどんどん、あれ、ピックアップして。
ああ、そうだ、無駄、そういう感じです。
なるほどね。で、これが、自社発送の方が効率いいんじゃないかとか、こっちは FBA で送った方がいいんじゃないかとか、の判断をして。
そうですね。
ああ。
ピック作業っていうのは、商品を棚から、発送の方に、持ってくるって作業のことです。
はいはい。はいはいはいはい。それを、まあ、1日20件に抑えてたんですね。
20件以下、できれば10件前後みたいな。
それを抑えるために値上げしたり。
値段のコントロールやってました。
へー。なるほどね。やっぱり、そうすると利益率が上がりますよね。
利益率はうちはすごいいいと思います。ただ、バイトとかと似たような形で、全部売れることを前提に仕入れてないから、結構リサイクルショップとか古着店バイトに似たような感じで、利益率っていうよりも損益分岐点の方が、いくら仕入れて、いくら入ってきた方が大事なやり方になって
ます。確かに確かに。で、その仕入れのバランスも大事ですよね。
あ、そうです。
あ、
発想の方を、やり始めると、その仕入れのバランスのコントロールとかがおかしくなるんで。全く仕入れないと過剰に仕入れちゃうとか。やるのは、それはそれで破綻するし。
なんかそういうのはあれですか？日々、チェックしてるわけですか？なんか、エクセルシートに入れたりとか、スプレッドに入れたりとか、なんかやってるわけですか？
ほどほどに管理はしてます。
在庫管理して。
在庫管理は、いや、ほぼ在庫切れ管理とかですね。なんか在庫切れの方だけだ
った。在庫切れ管理ね。在庫切れ管理。あ、なるほど。
在庫自体の管理はなんかいっぱいあるとか、なんか、すごいざっくり。
やっぱデスジのやつは、切らさず、切らさず、切らさずみたいな。
なるべく。
そうですよね。
そういうふうに言ってます。
なるほどね。そして、無駄を省く、無駄を省く、みたいな、繰り返した。
なんか今の課題そこで、まずなんか、足元の片付けから、みたいなところで。
なるほど。まず部屋をきれいにしようとか、倉庫をきれいにしようとか。
なんか、床にハサミが投げてあるとか、ガムテープがいっぱい投げてあるとか、ダンボール箱が開封しそまずんで積んであるとか、そもそもなんか玄関に返品の Amazon FBA の、手数料が発生するようになったら戻すようにしてるんですけど、それがもう入り口に積まれてて、もう実は入れないみたいな。あとは、あんまり売れない部屋とかもあるんですけど、マンション借りてて、倉庫用に。そっち側に段ボールどんどん詰めちゃって、その部屋入れないみたいな。そこでやる気なくすとか、そういうのはなくしていこうみたいなところで。あとなんか、撮影とかも自社でやってるんですけど。撮影もなんか、照明出しっぱなしとか。出しっぱなし、撮影用のついたてとか、釣り具みたいな、上から釣りす、とかを、出しっぱなしとか、なんかそういうのもじわじわ効いてる気がしてて、バックオフィスミスに、ピックアップのスピードダウンみたいなところとか、
要は あれですよね、倉庫っていうか、その出荷の、実は、出荷するときの、はい、動線をこう効率よくするとか。
あ、そっちですね。
で、なんかそういうのをなんか日々気にしてんのかなって、話聞いてて思いましたけどね。
最近の課題、速報です。動線で効率化とあとミス減らすっていう。
確かにそこ、一緒なんですよね。効率よくするとミスも減るんですよね。
あ、そうだと思います。
で、無駄を省けば、
こっち側が無駄だと、破綻する
って。わかるわ、でもそこは。
反則広告、やりたいな、みたいなところです。
そうですよね。だから、やっぱり売り上げ上げようと思うと、なんかいろんなこと始めちゃうんですよ。でもそれがいつの間にか、なんか無駄なことをやってるってのは気づかないで、そっちの方向に一生懸命やっちゃって、あれ、何を今やってたんだろうみたいなね。売り上げ上げるためにやってるんだけど、なんか作業ばっかり増えちゃって、みたいなね。
余計な業務が大量に増えて、
そう
側が、効率的に回んないと、売り上げアップ。
そう。結局、お金残んないとかね。いう風になっちゃうんでね。やっぱり、そうなると、なんかやってる意味もなくなっちゃうから。忙しい、体だけ忙しくてね。
そうですね。
何やってんだろう、みたいな。
なんか、マンパワーというか、僕ががっつり発想とかの方入って解決するってのはありなんですけど。それだと、なんか拡大しないし、無理してる感じが出ちゃって。なんか絶対どっかのところで破綻するから、ちょっと。まあ、バックオフィスですね。
そうですよね。それはありますよね。確かにね。なるほど。結構大事ですよね、そこはね。やっていく上でね、進めていく上で。
なんか規模が小さい強かったんですけど、なんか拡大してきてこうなったって感じですか、
でもそれ早めに。でもそれやりながらの、やっぱり無駄を、見つけながらの無駄を見つけて、改善していくっていうのは、 それやらないでずっとやっちゃうと、結局、後でしっぺ返しが来るんで。
ああ、うんうん、そうだと思います。
いつかはやらなくちゃいけないことだから、小さいうちに目をつむどくみたいな。
そういう流れを作っておきたいなって。
うんうん。大事ですね。でもそれよくやってるわ、でも。やりたがらないですよ、普通。うん。
徐々になんか、保管スペースに対しての売り上げが悪いとか、利益効率が悪いみたいなやつを処分していくとか。
ああ。
で、利益もまあ、5割の7割取れるんですけど。
うん。
保管スペースの関係で大量にストックができないとか、なんかそういうのをしとこうかな、みたいな。
うん。
ポストで送れないしとか。
はいはいはい。
そこになんか、新しい商品を受けるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか全体の商品としての効率化みたいなのも進めてて、でもなんかやってることが多分単品通販までですよね、うん、これ。
うんうんうん。物販はね。
この間なんか楽してみない時に、5000 SKU 扱ってる方一人いらしたんですけど、
うん。
なんかその人もや、なんすかね。その人は全部楽ロジって言ってましたね。だから、なんか。
ああ。
やっぱ、しんどいんだろうな、みたいな。
はいはいはい、はい。まあ、こう、うん。アイテム数多くなるとね。
うん。
うん。なかなか、なかなか小規模じゃ難しいですよね。
あ、そうだと思います。
少人数だったらね。
うん。うん。あ、なんか、選ぶ、あ、でもそこら辺は結構なんか優位性というか知ってるかどうかで、
うん、
なるべく細かい商品だったら、なんか5000とか扱ってもなんとかなるんですよ。
うんうんうん。
っていうぐらいのいろんな商品とかになってくると結構しんどくなる。
うんうんうん。
なんか、例えばジュエリーとか、
ジュエリー
ホルダーとかなんかそういう人だったら、まあ大量に扱ってもそんなにっていう。
うん、うん。
って思ってて。
はいはいはいはい。
で、まあなんかそっち側をちょっと伸ばしていこうみたいにやって人入れたりとか、なんか今までやったことなかったんで、うんうん、それで拡大路線を目指したんですけど、なんかそしたら盗難事件が起きて、現金が消えたみたいな。
盗難事件があった？
ね、なんかやっぱり全然、うん、違うところから問題って発生するんで、
うん。
日々現金が消えてったっていう事件があってですね。
社内に現金置きっぱなしにしてたんですか？
あ、いや、なんか僕の財布、なんか、積んでったっていう、その人が。
え？
カメラマンさんをお願いしたんですけど。
うん。
で、仕事内容的に結構良かったんですよ。
うんうんうん。
去年の冬ぐらいから、現金が消えるっていう事態が起きて。
うん、なんだそりゃ。
で、監視カメラを仕掛けたら、引っかかってっていう。で、警察沙汰になって、自弾してみたいな。事件とか。
え？それは、
うん、
うん。え、それは、まず、現金の管理ってどうしてんですか？でも。
現金の管理は、手渡しで外注されてましたね。で、そのストックのところから、そのストックで結構財布の中に10万ぐらいは入れといて、てで、それでなんか、確かに減ってるなとは思ったんですけど、なんか別に外注さん疑ってなかったんで、全然どっかでなんか落としたか、どっかで使っちゃったかな、みたいな。で、それで、まあ思ってたんですけど、なんか、怪しさが浮上して、で、カメラしたらなんか、見事に撮影できて、で、警察官になった。
それは何？社内の人間だったんですか？じゃあ、やっぱり。
あ、そうですね。外注さん、カメラマンさんがやらかしました。
ああ勝手に抜いてったってこと？
あ、そうです。勝手になんか毎回1万円ぐらいずつ抜いてたっていう。手渡し以外にですね。
でも、ダメだよ。現金そこに置いちゃう。
いや、置いてたわけでもないんですけど。
うん。
あの、なんか、わざわざ僕の、自分の私物置いてる部屋とかにこっそり入って抜いて
た。ああ、そういうこと。
うん、
ああ。あ、そうですか。
うん。
いや、やっぱりね、うん、お金の管理はね、ちゃんとしとかないとまずいっすよ、でも。
ああ、なんか、普通に、まあ、なんて言うんですかね。まず、窃盗を想定してなかったっていう。まさかスタッフさんが、あの、結果週3とか週4ぐらいで入ってくれてて、
ね、
月にあの、15万ぐらい渡してたんですけど、なんかその人が取っていくと思ってなかったっていう。
ああ、でしょ？そうなんですよ。
でもなんか、なんかいろいろ働きますよね。なんで減っていくんだろうっていう方向に頭もしちゃいますし。
ああ、そう。だから、うちも、まあ、現金、まあ、置いときますけど、会社に。
うん。うん。
必ず金庫閉めますもん。
それがいいと思います。
正月でも。
うん。
ああ。
いや、でもまあ、普通取らない。
いや、普通取らないんだけど、やっぱりそういう、なんかこう、疑い、かけられるのも嫌だし、やるのも嫌だから、そういう原因を作らないっていうことを、やっぱ、お金に関してはやっとかないと、まずいっすね。いくら、信用、まさかやらねえだろうっていう、人っていうか、信頼してた時に限ってそういうのって結構、やっちゃったりするの聞くから。
ああ、そうだと思います。
ああ。
今回やん、怒んなかったってもいつか怒ってたんだろうなって。
いやー、と思いますよ。
僕もそう思いますね。
ああ、私もね、結構過去にそれやらかしてるんですよ、実は。
やったこと
ない。痛い目に何回もあってるんで、それね、まあそういうこともあって、ちゃんと金庫に現金入れるとか、
うんうん。
で、パスワードも、その、責任者の人にしか教えてないとかね。
うん、
で、金庫を開けるときは俺かその人じゃないと開けられないとかしてるので。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。